マブルのビーサイズ。
さあいうことでネブでございますけども、でチェックツールフランス同様チェックポイントみたいのがあるのよ。それが10箇所か、うん、でそれが例えばなんとか岳の頂上から1500メートル以内のところを通過するみたいなのがあるわけですよ。でそのミラの言う通り、まあスタートがどういう状態でスタートしてるのか分かんないけど、とりあえず飛ぶんですよ。
いや絡まりそうで怖いですけどね。
いや怖い怖い怖い、うん、で飛ぶわけで、なんかサポートチームもいるわけよ、うん、でその人たちはおそらく車で移動してるんだろうけども、ある程度高いところまで行かないといけないわけだから、うん、そこはさ車では行けないわけじゃんきっと、うん、ってことは多分その人サポートチームも一緒に登ってんのよ、まあ、で高いところから風を利用してどうやら上昇気流があったりすると結構遠くまで行けるんだって、うん、でだけど、まあ、いずれか着地しなきゃいけないわけじゃん、うん、で言うと着地したとこから次に飛ぶときは今度やっぱまた高いところに行かなきゃいけないから登るのよ、うん、
そうですよね、やっぱ、うん、鳥のように着地してちょっと走ってどうにかなるもんじゃないですか、ね、
ないからだからあの走るのはほぼ上りを走るのよ。
物好きだな。
いや物好きだよね。それを一日で何度も繰り返すのよ。何千メートル級よ、ヨーロッパアルプス。
それだけで半日かかりますもんね、下手すると
。下手すると。で、登ったら登ったで、風が吹かなかったりすんのよ。
待つですか？
待つか下るかを決断しなきゃいけないのよ。
下るかもしれないですか、歩いて。
だって、少しでも先に進まなきゃいけないから。
そう。
で、なんだっけな、12日間かなんかかけて、で、その10のチェックポイントを通過していくっていうやつなんだけど、優勝した人はこれびっくりする、これ日本人も参加してんのよ。
ああ、もう日本じゃできないことはやりたい人はいるでしょうね。
いや正直言っていい、俺ちょっと魅力感じたんだよね。
だって日本だと規制が厳しいからできるところ限られるじゃないですか。自由にやっていいですもんね、これ。
わかんねえけどね、どこまで自由なのかわかんねえけど、もうめちゃくちゃですよやってることは。で優勝した人かなんかフランスの人かなんかわかんないけど、10日と何時間かでゴールしてんのよ。でスコアみたいなのが出んだけど、飛んだ距離、パラグライダーで飛んだ距離が1500キロ、うん、で走った距離10日間だよ500キロ1日50キロ走ってんだぜ。
睡眠とかどうしてるんですか？なんか決まりである、それとも自分で決めるんですか？
だテント張んのかな、
6時間ここで休むことにする
するみたいなことなのか、
今日は4時間しか寝ないとか、自分の裁量なんですかね。
裁量なのかもしれない、でもまあさ当然だけどさ、パラグライダーだから夜は飛べないよね絶対。
そうですね、危ないですからね、
暗いしさ、
だその瞬間その時に登るってことですよね。
だから夜を登る作戦とかもあるんじゃない、わかんないけど。
ありそうですよね。で登山ですよさっき、
そうそうそう、
我々の間に言ってた。
だからそれであるとこまで登っといて仮眠するみたいな、はい、で朝起きたら風が吹いてねみたいな、は
い、降りるくわ
ここまで来たね風吹いてないのみたいな、
山で風吹いてないなってことあるんですかね。あるんですね。
で作戦もあんのよ、はい、それはもちろんさ高いとこからなるべく長い距離飛びたいじゃん、はい、だけど風で今日はそんなに長く行けないと、せっかく来てるけど、だからっつって言って細かく行く。だから10キロ飛んで、まあ、山登ってでまた10キロ飛んで山登ってみたい
に。しかも風向きによっては逆方向になる可能性もあるんですよね。
いやなくはないよそんなの。だからなんかやっぱそのだからいくつもの国境を越えていくじゃん、うん、国が地元がその地元の国の人がやっぱり熟知してるから、どういう風向きで風量どれぐらいとかいうのを熟知してるから、やっぱ地元の人が有利なんだって その区間は、うん、だけどさ1日50キロ走れんだったらさ なんか違う競技やったらよくないって
そうですね、だってマラソンより長いですからね。
そう、いやただなんかそういう演出すげえうまいなと思ったのは、普通考えたらさ、その最後の第10チェックポイントってさ、うん、モナコにあると思うじゃない、うん、そこがゴールじゃない、でこうゴールテープを切るっていう感じじゃん、うん、なんだけど第10チェックポイントはモナコ国内かもしれないけど山の上なの、うん、そこで名前を記入して、でもそこで優勝決まりなんだって、うん、だけどそこはゴールじゃないんだって、
はい、
うん、と思うの、おかしいな話じゃんで言うと、そこからウイニングラン的な感じでゴールした人だけはモナコの海に向かって飛べる、
あ、それが一番気持ちいいんだ。
そう。
なるほど。ご褒美なんだ、それが。
そう。
なるほど。
その演出は、あ、なるほどなと。
ゴルフのマスターズでいうところ、グリーンジャケット。
そうそう。だから、ゴールした人だけは、最後に、モナコのその丘の上から、海の、その、なんつうの、だからバラエティ番組でよくあるさ、なんかさ、プールに浮いてる島みたいなあんじゃん。ああいうののでっかいのが作られてて、そこに向かって、飛ぶんだって。
ドローンとかで綺麗に撮ってくれるからね、飛ぶ。
いや、これがね、ドローンでね、撮んないで、そのパラグライダーにカメラがついてんのよ。だから、その映像とかめちゃめちゃ綺麗なのよ。
自分だけのものの景色なんですよ、本当に。
それを、だからもしかすると、それはドキュメンタリーのためにつけたのか、それともしかすると審判が見るためにつけてるのかもしんないよね。
審判がつけてるとしたら、いい景色を、そう、走らせて一番いいやつに見合いやってもらう。
奴隷に、奴隷を戦わせるみたいなことですよ。いや、わけわかんねえスポーツあんなと思って。
世界広いな、
知らないじゃん。俺さ、そのさ、BS のさ、NHK、それは NHK なんだけど、そのさ、前にさ、同じような感じのさ、わけわかんねえスポーツのドキュメンタリー見たんだけどさ、これ日本で行われてるやつなんだけど、これ比較的有名なのかな、日本アルプスってあるじゃないですか、うん、俺もいやあんま詳しくないから定かじゃないけど、北アルプス南アルプスってあるじゃん日本って。で多分なんか富山から長野、うん、静岡、うん、とかあっちの方までまたがってこうね、うん、縦断してる山脈があるじゃないですか。
そう、山脈とかそういうやつですよね。
はいはい、なんか赤石山脈みたいなとこ習ったよね、うん、なんかそれを走って縦走するっていうレースがあるんだって富山から静岡だかなんかまで日本アルプスをこう縦走していくっていうレースがあるんだって
あの、何でしたっけ、ある時一時期やってた富士登山駅伝並みに珍レースですね。
珍レースですけど、山、富士山はさ、登って下ったら終わりじゃない、うん、違うのよ、登って下ったらまた次の山なのそれも400キロとか500キロを走るんだって
何、どうしたらそこで競いたいと思うの、
わかんねんな、わかん、しかも全部野宿よだからテントとかも自分でしょうのよ、それはサポートいないのよ
どうしてそんなに体を痛ぶりたいんだ、
わかんねんだけど
それをやったものだけが見える景色があるんでしょうね。
いやでもロマンは感じなくはない、
そこか
な、やりたいとは思わないけどロマンは感じないといっかどうかといったら感じ、ちょっと感じる、うん、でもさ、平坦な道の方が良くないって走るんだったらっていういや、あのね、NHK の BS ってわけわかんねえスポーツのドキュメンタリーとかやってんのよ
買い付けてですね
そうそうそうで、多分その日本アルプス重装のやつを多分 NHK は撮ってんだよね。さすが天下の NHK ですよ
日本アルプス重装
重装レースみたいなあんのよいやちょっとあと それこそ
トランスジャパンアルプスレースって言うんですか。
そう
か、
そうな、そうだそうだ。
あ、本当だ、激走日本アルプス第10弾2022、うん、日本一過酷といえる山岳レース新たな扉が開かれるって NHK の書いてます
。うわえ、ちなみになんですけれども、そのさっき言ったあのヨーロッパアルプスをパラグライダーで縦断するっていうレース、あの俺が見たのはあのね2年前のやつだったらしいんですけども、うん、2年おきに開かれてるんですって。でなんとですね、今年の秋2023大会が開催されます。これはですね、ちょっとあの物好きなリスナーのみんな、ちょっと注目してほしい。アルプスを、ヨーロッパアルプスをパラグライダーで縦断するっていう、本当に物好きがやるレース。物好きが自分の体を痛めつけ、悪天候の中。だってもうさ、その優勝した人はさ、あの1500キロだからトータルで2000キロぐらいなんだろうね、うん、1500キロ飛べてるからいいのよ、うん、これがもっと飛べてない人もいんのよ、うん、人走る距離がどんどん長くなってんのよ。で足の裏とか全部水ぶくれみたいになったりしてんのよ。何が楽しくてやってんのかが全くわかんねえんだけど、ロマンは感じるので、あの NHK のビーズぜひ見てください。あの我々の私どもも NHK で番組やらせてもらってますが、 NHK のビーズにもぜひですねご注目いただければ。わっきわかんねえんだ。
なんだっけ、石川ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り、君がいるだけでアドレ香り、愛しすぎて君を抱きしめて
今ちょっとね、ヨーロッパアルプスやつ調べたんですけども、うん、正式なタイトル、うん、X アルプスって言うんです。
へー、かっこいい。なんかツイッターですか、
これ。レッドブル、
あー
X アルプス。
レッドブルは不思議なレースいっぱいあれは公演してるのかな、主催してるのか分かんない
ですけど、主催してるのか分かんないですけど、それこそさ、飛行機でさ、うん、こうチェックポイント通り抜けるやつとかさ、うん、レッドブルで X アルプスってことは多分 X ゲーム的なことでしょ、きっと。考えるね。レッドブル、あ、レッドブルとかでそういうレースいろいろ考えるのって面白いかもね。
だって、ね、うん、手作りの壊れやすい車で走るレースとか、
あるあるある。レッドブルってさ、すげえ面白い企業かもね。その何、飲み物作る以外のことのさ、クリエイティブさの面白さってさ、あるよね。はあ、なるほど。え、X ゲームってあれもレッドブルなのかな。ゲーム、 X ゲームはさすがに違うのかな。あ、ちょっと待った。でもレッドブルやりそうだよね、ああいうの。
そもそも X ゲームって何なんですか。
今ちょうどウィキペディア開いたから言うけど、いろいろ種類のエクストリームスポーツを集めて、夏と冬の年2回開催でスポーツ競技大会だから、まあ、BMX とか、あとスケボーとか、あとサーフィンとか、冬だとスキーとか、スノーボー、スノーモービルとか、だからそれこそ X ゲームが元になって、そのオリンピックの競技になったりしてるものとかもあるんですよね。 いやなるほどね。
へえ。あ、でも元々はアメリカのケーブルテレビネットワークが
作ったんだ。
ESPN と
か。はいはいはい、もう ESPN といえばスポーツの中継でおなじみで。うん、あ、なるほど。これでもさ、次これ来そうじゃないと思うんだけどさ、今だからウィンターの方の X ゲームだとスキーとチェアスキーだから、これもしかすると障害のある方が参加できるやつかもしれないね。でそれからスノーボードがあるんだけど、スノーボービルっていう競技があるのよ。これちょっとまた面白そうじゃない。なんか
スノーモービルってあれか、
まあ表情が石像のバイクみたいなもん、うん、これの
市民出るぜこれこの
スノークロスフリースタイル。フリースタイルってことはおそらく多分その何スキーとかと同じで、こうエアリアルみたいなやつで、こうなんつうの、逆ジャンプ台みたいなやつでこう登ってくんじゃない、多分スノーモービルでで、こう何回転かするみたいな。はー、面白えなぁ、面白えこと考える人いるなぁ世の中にはいやいやいやいや、まあまあそれで言うとですよ、これだけね、こう摩訶不思議とかどうかしてんなとか思いつつさ、いろんなさ面白そうなスポーツあるわけじゃない。特にまあ X ゲームなんかさ、すごくエンターテインメント化されててさ、すごい面白いわけなんですけど、まあ、その点で言うと、こういろんなスポーツがさ、こう群雄割拠してる今この時代において、野球がやっぱりどう考えても人気がこれだけ今年話題になってる日本で、うん、だけどそれでもアメリカにおいてもどうやらあんまり人気がない、うん、人気が下がってきてる、それに歯止めが効かないようになってるっぽいのね、うん、で、まあ、例えばですけど、それこそこの前野沢直子さんが、うん、そのアメリカで暮らされてるね芸人さんの野沢直子さんが日本に戻ってきて、ナイツさんかなんかかな、うん、の番組かなんか出た時に、大谷とか日本アメリカでの人気どうなんですかみたいなことをナイツさんが聞いた時に、うん、野沢直子さんが、いやこれあんまり炎上するか言いにくいんだけどっつって言って、うん、確かに大谷は人気あるけれども、うん、野球自体がそこまで話題じゃない、うん、っていう風になってるらしいのよ。で野球が人気がないことのこう原因の一つというか、これまあアメリカで一応4大スポーツと言われてて、バスケ、アイスホッケー、アメリカンフットボール、ベースボールなわけなんですけども、この試合の時間が決まってない、終わりの時間が決まってないっていうことが一つ人気のない原因。
ああそうなんだ。
そう
アメリカにとってサッカーが人気がなかったのは、得点が全然一点一点に動かないっていうのも聞きますけど、はいはいはい、今度はそこもダメになってくるんですね。
だからそれこそさ、今はさショート動画の時代じゃないですか長い時間集中するのはさでなんならさ、メジャーリーグサッカーとかはさ、誰だっけメッシとか行ったりとかしてさ、ちょっとまたさ注目になったりとか、むしろサッカーがアメリカで人気になってきたりとかしてるわけですよ。でなんならだからさ、こっからもうしばらくしたらさ、まあサッカーなんてアメリカ以外の国だったらすごい人気あるわけだからさ、いつか抜かれちゃうわけですよ、きっと下手すると。それで支配時間を短縮しようという方向が今 MLB を中心に行われているわけですね。でそれが今シーズンのピッチクロックっていう制度、ちょっと何秒か忘れちゃったけど、今までだと1球投げるのにどれぐらい時間かかってもよかったわけで、サイン交換して、いやそのボールじゃねえ、そのボールじゃねえっつって言って、首振ってみたいなことでどれぐらい時間かけてもよかったんですけども、キャッチャーがピッチャーにボールを返してからは十何秒以内に次の投球をしなければ即座にボールと宣告されると。あ、これってさ、あんま野球詳しくない人だとこれ知らなかった。
なんか
やってんなっていうのあった
って言われると、うん、多分、うん、久保さんのラジオとかでちらっとそんなのが出てた気がするなぐらい
久保さんの番組は野球番組では別にないんですよ
いや、そういうワードが出てた気がするなぐらい
はいはいはい、ピッチクロック、うん、違反だよみたいな、分かんないけど、うん、でこれで十何秒だ、16秒とか忘れちゃったけど、ちょっと、うん、でもう こうピッチャーからしてみるとたまんねえのがもう目マウンドから見える範囲内にどんどんカウントダウンされてくるよタイムが
焦るだろうなそれは
そう、それでなおかつじゃあっつんで、サイン交換をスムーズにするためにな んつったらいいんだ、うん、キャッチャーとピッチコムっていうシステムがあって、うん、それこそ大谷が投げるときに、大谷が右手で左肩のところを触ったりとかしてるんだけど、ここに、簡単に言うと機械が腕に巻いてあって、これで何番みたいなのを押すわけですよ。で、あらかじめ何番はカーブで何番がストレートみたいなことを、設定しておいて、キャッチャーに、大谷の場合自分でサイン出すから、1とか押して、ストレートみたいなところを言って、その何ピッチコムっていう機械でキャッチャーとサインの交換をする、うん、まあ、これはサイン盗みとかがあったからそれも防止するためっていうところもあるんですけども、まあ、とにかくサインの交換も早くして、うん、なるべく試合間隔を短くしようと、うん、だからサッカーだったらさ、うん、合間15分の休憩というかハーフがあるけども90分プラス15分とかだから、まあ2時間あれば大体終わるわけじゃないですか。で言ったら野球とかはさ、6時にプレーボール、日本の場合ね、6時にプレーボールして9時に終わってることまあないよね、うん、野球中継、
うん、9時半が目安ですよね、なんとなくね、
うん、9時半だよね、うん、まあ9時から9時半だよねってことは3時間から3時間半、うん、でなおかつだるい試合になったら10時もあるよね、
うんうん、この間、諸岡さんが、うん、まあ、最後すごいサヨナラで決まってましたけど、うん、今日はロングゲームになっておりますっていうのを9時半くらいから30分って言ってたから諸岡さん早く帰りたいんだろうなって
言うとさ、もうさお客さんが耐えられないのよで中継見ててもさ集中力持たないわけじゃない、うん、でなそれがさ球場で見てて話なわけですよ。
実況もないわけで。
そう。で、まあアメリカの場合だから車社会だからいいんだけどさ、うん、これ日本で考えてみ、うん、10時回った時点で帰りの足とか、いや9時回ったらだよね、帰りの足気にし始めるよね、うん、っていうところもあったりとかするから、とにかく試合時間を短くして、うん、エンターテインメントとして成立するように、うん、なるべく短い時間で提供しようっていうところが、うん、今 MLB が取り組んでるところで、うん、でこれは一個野球の醍醐味を失ってるところもあって、うん、例えばですけれども、そのこそ WBC のトラウトと大谷名勝負がありましたよね。でフルカウントまで行ったと思うんですけども、あれ今のピッチクロックっていうルールを適用すると全部ボールです、時間を超えてピッチクロックのルールをのより時間を超えてるんで、だから駆け引きをどう、うん、っていう部分も野球の面白みではあったんだけど、それが損なわれるっていうところがいいのか悪いのかみたいなところを議論していて、なんかおそらくですけれども、もう下手すると来年ぐらいから日本でもこれは MLB がやっぱなんつうの、野球界では、まあ、野球の生まれた国ですから MLB がルール改正をリードしていって各国がそれに追いついていくっていう感じですから、来年あたりから下手をすると、うん、そのピッチクロックが2軍でまず導入されるんじゃねえか説っていうのがあったりとかするわけなんですよ。でまあそうやっていろいろ、まあ、野球はだから高校野球でいうと、まあこれはその夏の大会とかで、まあ、選手試合が長引いて選手の体調がっていうところもありつつなんですけれども、試合を早く決着するために延長に入ったタイブレイクっていう、もうノーアウトだったっけな、ノーアウトランナー1、2塁にも置いた段階で試合を始めるっていうような、なんか決着がなるべく早くつくようにするみたいな感じのルール改正とかがいろいろ行われてるわけなんですよ。で俺ちょっともういっそのことこうしちゃったらどうなのかなっていう野球のルール改革一個あって、うん今日本の球界の中で特にジャイアンツの原監督が提言してるのがあって、それは日本だとパリーグはまあ東北楽天ゴールデンイーグルスとか、ソフトバンクとかいる方ね、これは DH 制っていうのを採用してるんですよ、うん、 これは野球は9人いますよね。でもピッチャーは大谷っていう例が出てきちゃったから何とも言えないんだけどピッチャーはピッチングを中心に練習してるからバッティングが弱いわけですよ、うん、だからこの主にこの人に変えてバッター打つ専門の人を1人入れましょうっていう制度なんですけれども、うん、でまあ、大谷が現れたことによってそれがよく分かんなくなってきちゃったんだけど、うん、でまあ、これ実はピッチャーじゃないところにも DH 制が採用されてると変えていいのよ、バッター。本当ピッチャーが打てるんだったら他のポジションの人を DH にしてもいいんだけど。
へえー、そうなんだ。
そうそう、
指名打者ですよね。
そう、指名打者ってやつなんですけども、だからその9人のラインナップの中で一番バッティングが弱い人のところに、バッティングが強いその人の代わりに打つ人を当て込もうってやつで、う
ん、守備が極端に強い人がいるかもしれない、
いるかもしれない。でこれはパリーグでは採用されてるけどもセリーグでは採用されてない。でもともと MLB でもアメリカンリーグでは DH 制だったんだけど、ナショナルリーグでは今セリーグと同じでピッチャーがバッターボックス入ってたんです。なんだけどもコロナ禍だったってこともあってついに何年か前からナリーグも DH 制にしちゃったんですよ、うん、ってことは今 MLB は全部が DH 制になってるっていうところなのね。で原監督はセリーグでも DH 制を採用すべきだっていうことを提言してるんですよ。でこれは何かというと、まずそのプロ以外のところにもメリットがありますと。これなんでかっていうと、今までの野球だと9人しか試合に出れなかったのが、うん、DH を採用することによって常時10人出られるようになる。そうすると高校野球だったらレギュラー9人だったのがレギュラー10人になって1人に出場のチャンスができると、これの方が良くないですかっていうふうに原監督は言ってる。だけどもこうまあオールド野球人の人たち、うん、はいやいや、まあ、まあ岡田監督とかもそうかな、阪神のそこそのピッチャーをのところに代打をどう出すかみたいなところも采配の妙なんだと。
ああ、なるほど。後半戦に入ってね、
そうどこで先発ピッチャーに見切りをつけ、うん、でチャンスが回ってきたここでピッチャーをバッターボックスに送るか、いやいや勝負どころで代打だろみたいなところとかが、そこが采配の妙なんじゃねえかと。
そういう見方もあるんですね。なるほど。
そうそうそうそう、っていうまあ主にオールドな方々がそういうことを言ってるわけですよ。で一応ね、俺 DH 制悪くねえんじゃねえかなって思うわけですよ。だってさ、例えばさ球場に行ってさ自分の応援してる選手の出番がなかったらなんかさ、なんかいや寂しいじゃん、特に小さい子供とかだったらさ。それだったらさ一人さもう一人レギュラーとしてさ試合に出場できる枠があったらさ、そのがっかりすることがなくなってくるわけでしょ。
あとファンも、
うん、
ファンになる対象が増えますよね。
増える増える増える、うん、いやそこでよ、だったらっていうところで全部 DH にすればいいんじゃないのっていう。だからアメフトみたいにもう攻撃の選手と守備の選手を分けるのよ。打つ専門の人と。で、言うと、マックス18人支援出られるようにしたら、うん、もっとよくねっていう。
球団のお金が持たないでしょ、それ
は。いや、でもさ、例えば、じゃあ DH3 人までいいよとかさ。
ああ、なるほどね。それぐらいだったら、今抱えてるやつでいけるのかも
しれない。いけるし。でもさ、いっそのこと18人にしちゃったらさ、その方が面白そうじゃねっていう。
でもそれ野球じゃなくなってるじゃないですか。変わりすぎてるっていうか。
でももうそれくらいしないとダメかもしんないと思って。
だってなんだろう、まあ、別にあれ、ごめんなさい、これは本当に無意識に人を傷つける発言をするのかもしれないですけども、ね、外野手の人たちのさ、いわゆる活躍する出番がそれだとめちゃくちゃ極端に少なくなりません？飛んでこないとかなんて。
ああでも分かんない、ほら強打者がさ揃うわけだからさ、外野飛ぶよ全然。
ああ逆に、
逆に
そういう見方もあるのか。
そうそうそうそうそうそう。いやだからもう守備の人と攻撃の人に分けて得意な方だけやるっていう風にすると、 高校野球とかもさ、もうだって18人でやれんのよ、20人ベンチ入ってて。
あるんでしょうね、ほら、うん、なんだろう、応援の時攻撃だけじゃん、
はいはい、
守備の方からするとへそ曲げません。
まあまあまあまあ、
全然応援してくれ
ない。確かにあるな。そうか、応援が問題か。
あの高校野球と一緒で。
ただこれはなんかちょっと面白いかなと思って。でも DH3 人とかまでだったら意外と面白いんじゃないかと思うの。ちょっとこれ NPB に提案したいと思ってます。
どの立場で。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。